Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me now to Luke chapter 1, verses 74 to 75.
ルカの福音書1章74節75節を開けてください。
To rescue us from the hand of our enemies and to enable us to serve Him without fear in holiness and righteousness before Him all our days.
私たちを敵の手から救い出し、生きている限り清く正しく見前に恐れなく仕えさせてくださるのである。
The title of today's message is The Characteristics of Those Who Receive Salvation.
今日のメッセージの題は、救いを受けた者の持つ特質です。救いを受けた者の持つ特質。
Today we come to the third part of the prophecy which Zechariah gave at his son John the Baptist's circumcision ceremony.
今日はザカリアによる預言の第3部になります。ザカリアの息子であ、息子の洗礼者ヨハネの割礼の儀式でのザカリアの預言です。
In the first part of the prophecy,We saw it was about the Savior to come, that is Jesus Christ.
この予言の第一部は救い主であるイエス・キリストの出現についてでした。
The second part of the prophecy was about the salvation that Jesus would bring.
第二部はキリストがもたらす救いの中身についてでした。
In the third part, Zechariah prophesies about what the characteristics of the people who receive salvation will be.
今日の第三部でザカリアは、人が救いを受けるとはどのような性質を持つことになるかということを予言しているんです。
In other words, when someone receives salvation, how should it affect them?
言い換えると、誰かが救われたとき、それによってその人はどう変えられるのかということでしょう。
There are four characteristics of those who receive salvation in today's verses. Let's examine them now.
今日の御言葉から救いを受けた者が持つ特質を4つ見ていきます。
Firstly,They are delivered.
一つ目です。救い出される。
The first part of verse 74 says, to rescue us from the hand of our enemies.
先ほどの74節に、私たちを敵の手から救い出し、とザカリアは予言しています。
Last week we saw that Enemies, which in Greek is ekthros, can also mean Satan and his demonic minions.
先週になりますが、先週私たちは我らの敵という言葉を見ていきました。ギリシャ語でエクスロスといって、これは悪魔とか悪魔の手下という意味でした。
The Greek word for hand is kia, which can mean, which is symbolic of power.
そしてここにある手なんですけど、敵の手の手、これギリシャ語でケアといって、実は力を象徴するんです。
And the Greek word translated as rescue in the NIV is throomahi。
それから救い出すという言葉なんですが、ギリシャ語の新改訳では throomahi と書いてあります。
Its usage here gives an image of an elite military rescue breaking in behind the enemy lines to rescue one of their people who's been taken captive by the enemy.
この意味なんですけれども、これは敵に捕まった味方を救出するために、 襟抜きの部隊が敵の先陣に向かって背後から侵入していくというイメージで使われるんです。
So what this verse is symbolizing is that God has dramatically delivered us from bondage to Satan and sin.
ですから、ザカリアのこの予言の言葉なんですが、神が私たち、神を信じる者を悪魔と罪から劇的に救い出すということを象徴するんです。
Actually, it doesn't matter if outwardly you look good and moral, without Christ, you are in bondage to sin.
事実、たとえあなたの外見、あなたの外側が道徳的でとても良い人物とみなされても、キリストなしではやはりあなたは罪に、あなたの内にある罪につながれたものなんです。
Paul was a pretty religious and righteous looking person in his day and age. But look at what he had to say in Romans 7:24.
あのパウロですが、キリストの、あの、弟子であったパウロですが、彼はとても宗教的であったんです。そして、正義感の強い人であったんですけれども、それでも彼はこう言ってるんです。ローマ人への手紙7章24節を見てください。ローマ人への手紙7章24節です。
What a wretched man I am! Who will rescue me from this body of death?
7章24節。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。彼も救い出しを求めたんです。
You know, I grew up in a Christian home and I tried my best to do what is right and moral most of the time.
実は私もクリスチャンの家庭で育って正しいことと道徳的なことを実践していこうと努力はしていました。
However, inside I was full of pride and trapped in bondage to that pride.
でも、私の心の内にはプライドがいっぱいで、そのプライドの束縛から抜け出せなかったんです。
However, one day God dramatically broke through and rescued me from this bondage.
でも、ある日のこと、神様が劇的にそれを打破してくださって私をプライドという束縛から救い出してくださったんです。
Today you might be good and moral, but you may still be lost in sin.
今現在あなたも自分は良い人間で道徳的であると思ってらっしゃるかもしれません。でもそれでもやはりあなたも罪人なんです。
You need to come to the Savior for rescue.
本当の救いのためにあなたに必要なのは救い主なんです。
And then I want to encourage you that if you know Jesus, that if you've already been rescued, share that rescue story with others.
あなたがもう救い出された方でしたら、罪から救い出された方なのなら、それを、そのことを誰かにシェアする勇気を持ってください。あなたは救い出されたんです。救い主のその救い出される真実を見る目を開いていく、その力、それをあなたには与えられてるんです。
Because your rescue story, your testimony is a powerful and effective way of opening the eyes of others to the truth of the Savior.
あなたの証こそが本当に人々の真実を見る目を開いていく力のあるものなんです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, people who receive salvation are emboldened.
二つ目です。救 救いを受けた者の持つ特色の二つ目、それは大胆さを得る、大胆さを得ている。
The second part of verse 74 says, to enable us to serve him without fear.
74節でザカリアはこう言っています。見前に恐れなく、神の前に恐れなく、恐れなく仕えさせてくださるのである。
When we are saved, not only are we forgiven of our sins, we are also given power to serve God boldly.
人が救われた時、その時、その人の罪が神に許されるだけではなくて、神に大胆に仕えていく力を与えられるんです。
Since God's power was able to rescue him from bondage, was able to rescue us from the bondage to Satan and sin, how much more will his power to rescue us from the will his power rescue us from human powers and authorities?
神様の持つ力とは、悪魔や罪から人を救い出す力です。ですから、ましてやその神様の力は人間とか人間の持つ権威などからは容易に人を救い出せます。
Yes, and sometimes God allows us to go through persecution and trials, butWhat I want you to know is that you need to have the confidence, because God gives that confidence that He is more powerful than them.
もちろん神様は時に私たちが迫害に遭うことも容認されます。でも私たちは、その神様はどんなに私たちを迫害する力よりも、もっともっと強い方であるという自信を私たちにくださっているはずです。
And with this confidence, we can have the courage to speak out the things of God to others.
そして、この与えられている、神に与えられている自信が、他の人にも神を、主を語っていく勇気へとつないでくださるんです。
Acts chapter 4, verses 29.
使徒の働き4章29節を見てください。イエス様の人たち、しもべたちがこう言っています。使徒の働き4章29節。4章29節です。
Now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness.
主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。
You might be going through a tough time right now.
もしかしたら今あなたは困難の真っ只中にいらっしゃるかもしれませんね。
It might seem that there are many enemies pressed against you.
敵がたくさんいて、まるであなたを押しつぶそうとしているように思えるかもしれませんね。
You need the Savior to set you free.
もしそうなら、あなたは救い主キリストによって真に救い出されていただ、救い出していただけなければ、いただくことが大切です。
If you know him, then be bold to share your faith with others.
また、もうすでにあなたが救い出されて、イエスに、キリストイエスにつながっておられるのなら、その信仰を人にシェアする大胆さを持っているはずです。
He gives the Holy Spirit to empower you and embolden you for service.
救い主、主が 聖霊を通してあなたに力を与えてくださり、そしてあなたが大胆に主に仕えていける力をくださるんです。
Be bold and strong in the Lord today.
主にあって大胆であってください。
Amen.
Amen.
Thirdly, those who come to the Savior are set apart. Those who receive salvation are set apart.
三つ目です。救いを受けた者の持つ特質は、罪から引き離される。罪から引き離される。
Verse 75, the first part of verse 75 says, In holiness.
先ほどの75節にザカリアの予言こう言っています。こういう言葉があります。清く。
When we are saved by God, we are set apart as holy unto Him.
神によって救い出されると人は神の前に清いものとして罪から引き離されていきます。
We are no longer to walk in sin as those in the world. We are to walk in God's ways.
もはや罪のうちにこの世を生きていくものではなく、神の道を歩いていくものになるんです。
Jesus bought us and saved us at a great price. We should walk in a way worthy of that.
キリストはその体をお金として、その代価を払って私たちを救い出してくださったんです。私たちを罪から出ていけるように救い出してくださったんです。
We should not abuse our bodies with the wrong things. Rather, we should honor God with our bodies.
ですから、そのキリストの犠牲に値する生き方をしていかなければならないんです。当然です。良くないことに自分の体を傷つけるのではなく、自分の体をもってして神の栄光を表していくんです。
1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20。
コリント人への手紙第1章19、20節を見てください。コリント人への手紙第1章6章19、20節。
Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own.
あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。
You were bought at a price, therefore honor God with your body.
あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。
The Holy Spirit dwells in us. We are a living temple.
神の聖霊が神を信じる私たちのうちに住まわれているんですね。私たちの体というのは聖霊の住む宮なんです。
Should a temple be dirty and filled with rubbish?
宮というところは汚れていてゴミがいっぱいあっていいですか。
No way.
とんでもないですね。
The same goes for us.
それがこの私たちにも当てはまるんです。
We should keep our bodies free from dirt and rubbish.
自分の体を汚れとガラクタから引き離す努力をしなければなりません。
We shouldn't go around filling our bodies with harmful things such as drugs and alcohol.
薬物とかたくさんのアルコールで自分の体を痛めつけてはいけません。
We shouldn't fill our minds with unclean thoughts such as lustful, vengeful or hateful ideas.
自分の心を欲情や復讐心や憎しみの思いといった清くないもので満たしてはいけないんです。
And we shouldn't desecrate our bodies with sexual immorality.
自分の体をモラルにかける性で汚してはいけないんです。
What we should try to do as much as possible is to live healthily in body, mind and spirit.
私たち救い出されたものは体も心も霊も健全に生活するはずです。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, we need to live righteously.
四つ目最後です。救いを受けた者の特質その四つ目は正しく生きる。正しく生きる。
The second part of verse 75 says, and righteousness.
75節でザカリアは正しくと予言しています。
Those who receive salvation are those who live righteously before God.
救いを受けた者というのは神の前に正しく生きる人です。
Although good morals will come out in a life that of the righteous, it is not the morals themselves that make us righteous.
良いモラル、つまり道徳的ことですが、良いモラルは正しい生活をしている中から生まれるもので、その良いモラル、道徳ですが、これが人を正しくするわけではありません。
It is to place our faith in God and believe Him that's important.
ではどうすることが人を正しくするのか。それは神に信仰を持ち、神を信じることが人を正しくできるんです。
And this is more than just believing in His existence.
これはただ信じるというようなことではないんです。
Think about it. Adam and Eve obviously believed that God existed.
次のことを考えてみてください。アダムとイブは明らかに神の存在を信じましたよ。
But they didn't believe him when he told them that they would die if they ate from the fruit of the tree of knowledge of good and evil.
でも彼らは神が言われた善悪の知識の木の実を食べては死んでしまうという神のことを言葉を信じなかったんです。
Whereas Abraham believed God when God asked him to sacrifice his son Isaac.
この一方、アブラハムです。アブラハムは自分の息子を生贄として捧げるほど神を恐れ、神の言葉を恐れ、神を信じたんです。ここに神を信じるという度合いの違いがあります。
James chapter 2 verses 21 to 23.
ヤコブの手紙2章。ヤコブの手紙後ろの方で新約の2章21から23節です、21から23節2章です。
Was not our ancestor Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar?
私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げた時、行いによって 義と認められたではありませんか。
You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did.
あなたの見ている通り、彼の信仰は彼の行いとともに働いたのであり、信仰は行いによって全うされ。
And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God.And it was credited to him as righteousness.
そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。
Living righteously starts with believing GodRather than just believing in his existence.
正しく生きることは、正しく生きていくことは、ただ神の存在を信じるだけではなく、神に信仰を持つことで始まります。
True faith, true belief will be, will, through true belief we will act out in faith.
そして真の信仰は行いとともにあるんです。
Romans chapter 1 verses 16 to 17。
最後の御言葉、ローマ人への手紙一章16、17節を見てください。一章ローマ人への手紙一章16、17。
I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jew, then for the Gentile.
パウロの言葉です。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。
For in the gospel, a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith, from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith.
なぜなら、福音のうちには神の義が、神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり、信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。
Living as a true Christian is not just ascribing to a set of beliefs, however true and important those beliefs may be.
真のクリスチャンとして生きるとは、単にある一つの型にはまった信仰を持つことを指すのではありません。
To truly come to God means to believe Him and act on that belief by placing your trust in Him.
真に神を信じるとは、神に信頼し、神にある信仰が行いとともに働いていることを言うんです。
Walking by faith in God will open up a whole new world of possibilities that you never dreamed possible.
神に信仰を持って歩くなら、あなたの想像を超える新しい可能性に満ちた世界が開かれていくんです。
Most of all, God will see you as righteous and welcome you into His eternal kingdom.
そして、最も大切なことは、あなたが神様によって正しいものであるとみなされ、あなたが永遠の神の御国に迎えられるんです。
Let's keep on walking by faith.
信仰を持って歩んでいくことです。
アーメン。
アーメン。